From the conference center at
ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第177回年次総大会の真剣部会の模様をお届けします。この部会の模様は世界中の数千箇所の集会所に届けられています。この部会の音楽はブリガムヤング大学合同男性聖歌隊がお届けします。
Thomas S. Monson, first
大官庁会第一顧問のトーマス・ S. モンソン官庁が今夜の真剣部会の司会を務めます。
We welcome you, brethren, to the general priest.
兄弟の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第177回年次総大会の真剣部会に皆さんを歓迎します。この大会の管理者であるゴードン・ B ・ヒンクレー大官庁から、私、モンソン兄弟がこの部会の司会をするよう頼まれました。この部会の模様は、タバナクル、アッセンブリーホール、BYU マリオットセンター、プロボ宣教師訓練センター、その他世界各地の真剣者に衛星中継されています。この部会の音楽を担当するのはブリガムヤング大学の真剣者聖歌隊です。指揮はロナルド・ステーリー、オルガニストはジョン・ロングハーストです。この真剣部会の開会にあたり、聖歌隊が立ち上がれ神に仕える男たちよを歌います。開会の祈りは70人のウェイン・ S ・ピーターソン長老です。 私たちの優しい永遠の父なる神様、私たちは今晩ここに集まることができ、真剣者としてこの偉大なカンファレンスセンターに、また世界各地に集まることができ感謝いたします。また末日にこの回復された福音と教会があることを感謝いたします。また御子イエス・キリストに感謝します。イエス・キリストの生涯と教えとその完全な模範に感謝いたします。また御子の復活に感謝いたします。また この現代にあって私たちを導いてくださる預言者、大官長会十二使徒の兄弟たちに感謝いたします。どうか私たちの愛する預言者ゴードン・B・ヒンクレー大官長を特別に祝福し、大官長を強め、これからもこの教会を導いてくださいますように祝福してください。またこれから指導者の兄弟たちの話を聞くことができますことを感謝いたします。御霊によってよく学び、生活に当てはめる方法を理解できますように祝福してください。私たちの教会の素晴らしい若い兄弟たちを感謝いたします。彼らが守られますようにお願いいたします。今日私たちはさらに自分自身を奉献し、主に捧げ、真剣をいただくものとして、この召しを大いなるものとすることができますように、また私たちが交わした制約を忠実に守っていくことができますように祝福してください。今私たちはここに集まっています。どうぞ私たちを祝福してください。イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
Thank you, Brother Peterson. The choir will now sing.
ここで聖歌隊が父は灯台のごとくを歌います。その後十二使徒定員会のジョセフ・ B ・ワースリン長老とロバート・ D ・ヘイルズ長老がお話しします。続いて管理ビショップリックのキース・ B ・マクマリンビショップがお話しします。
Lately, I have reflected.
最近この人生で得た数々の素晴らしい経験について思い巡らしました。そして大いなる祝福と機会を与えてくださった天の御父に感謝し、自分にとって若い頃の人間形成がいかに重要だったかを以前にも増して痛感しました。私の人生を変える重要な出来事の多くは若い頃に起こりました。その時学んだ教訓が私の人格を形成し、行く末を定めてきました。それがなければ今頃は全く違った人間になっていたことでしょう。今晩私はこうした貴重な経験とそこから学んだことについてお話ししたいと思います。高校時代のフットボールの試合は忘れることができません。私はウィングバックで敵のラインバッカーをブロックするか、クォーターバックの投げるパスをキャッチするのが役目でした。あの特別な試合をよく覚えているのは、私がブロックしなければならない相手チームの選手がとてつもない巨漢だったからです。私は誰より背が高いわけではありませんが、この男は飛び抜けていました。彼を見上げて、体重は私の2倍はあるなと思いました。当時は今の選手がつけているようなプロテクターはありませんでした。私のヘルメットは革製でフェイスガードはついていなかったのです。それを思い出すたびにはっきりとしてきました。あの選手に一度でもタックルされたら押しつぶされて、残りのシーズンは病院のベッドから声援を送る羽目になったでしょう。幸い私は足が速かったので、前半はほとんど彼に捕まらずに済みました。ただ一度のプレーを除いてです。味方のクォーターバックの投げたボールがノーマークの私に向かって飛んできました。ところが背後から地響きのような足音が迫ってくるではありませんか。とっさに私は思いました。もしここでボールをキャッチしたら間違いなく潰されて病院送りになる。でも飛んでくるボールにチームの勝敗がかかっています。私が手を伸ばしてボールに触れる瞬間、私の目にあの男が映ったのです。覚えているのはボールが手に当たりキャッチしようともがいたことです。そしてボールが芝生の上に落ちる音でした。私が覚えているのは、巨漢に激しくタックルされ意識が朦朧としていたことです。そして背後から聞こえてきました。俺様のいるチームと当たったのが運の尽きだったな。オズワルドは我が校のチームの偉大なコーチで、私の人生に大きな影響を与えました。ただ彼の指導方法は非常に厳しく、まるで鬼軍曹のようでした。その日ハーフタイムの時にコーチは私がパスを落としたことを全員の前で指摘しました。そして私を指して、あのざまはなんだと言いました。わめき立てるような大声でした。あのパスをどうして落としたのか、私は口ごもりました。意を決して正直に言いました。ボールから目を離しました。そうだ、ボールから目を離したんだ。二度と同じ失敗をするな。その手のミスが敗北につながるぞ。私はコーチを尊敬していたので気分は最悪でしたが、彼の助言に従おうと決心しました。たとえ敵の大男に地球の裏側まで弾き飛ばされようとも、絶対にボールから目を離すものかと誓ったのです。私たちはフィールドに戻り、後半が始まりました。接戦で味方チームの奮闘にもかかわらず、終了間際になっても4点差で負けていました。次のプレーは私へのパスでした。私は飛び出しました。この時もノーマークでした。ボールが飛んできました。ところが今度はあの大男が前に立ちはだかり、パスをカットしようとしたのです。しかしボールは彼の手の間をすり抜けました。私は思いっきりジャンプし、ボールから目を離さずキャッチし、決勝のタッチダウンを決めたのです。その後の大騒ぎについてはあまり覚えていませんが、コーチの顔だけが浮かんできます。 よくやった、ボールから目を離さなかったな、彼は言いました。その週私の顔は緩みっぱなしでした。私は偉大な男性や女性を数多く知っています。で、経歴や才能、それは様々ですが、彼らには共通点があります。つまり目標に向かって熱心に努力することです。人は簡単に他のことに心を奪われ、最も大切なものを見失います。私はコーチの教えを忘れず、大切なものを最優先して価値あることに目を向けるように努めてきました。自分の生活を吟味してください。今の状態を評価し、理想の自分に近づくために何をする必要があるか考えましょう。想像力を刺激し、胸の内が燃えるような気高い目標を立てましょう。そして目標から目を離さないことです。達成するために絶えず努力しましょう。作家のデビッド・ソローはこう書いています。夢に向かって自信を持って進み、思い描いた人生を送るために努力する人は、普通では考えられないような成功を収める。言い換えれば、ボールから目を離すなということです。フットボールで得たもう一つの教訓は、11人の選手の下敷きになった時のことです。ロッキーマウンテン選手権の試合で、私はフィールド中央の敵を突破し、タッチダウンを奪うはずでした。ボールを受け取ると敵の列に突進しました。ゴールラインはすぐそこでしたが、正確にはわかりません。大勢の選手が私の上に折り重なり、その下で手を伸ばすと指がゴールラインに触れました。あと5センチほどでした。その瞬間、ボールを前に動かそうという誘惑に駆られました。できないことではありません。そうすれば、審判が選手の山を崩したとき、私はヒーローになるのです。誰にもわかりません。子供の頃から夢見ていた瞬間です。それがまさに手の届くところにありました。その時、母の言葉を思い出しました。母はよくこう言いました。ジョセフ、結果はどうあれ、正しいことを行いなさい。そうすれば全てはうまくいくのよ。どうしても決めたいタッチダウンでした。でも、友達のヒーローになるより、母の目から見たヒーローになりたいと思いました。そこでボールをそのまま置きました。ゴールまでわずか5センチでした。その時はわかりませんでした。しかしこれは決定的な経験でした。もしボールを動かしていたら、当時はチャンピオンでいられても、私の人格には後々まで大きな傷が残ったことでしょう。その傷は私の両親に刻み込まれ、生涯消えることがなかったはずです。正しいことを行わなければならないと私は知っていたからです。キリストの光は善悪を識別できるよう助けてくれます。誘惑に負けて両親の静かな声が聞こえなくなると、正しい判断を下すことができません。両親からの教えは、誘惑に即座に対応して、ノーということでした。皆さんもこの助言を実行するようお勧めします。誘惑を避けてください。私が学んだもう一つの教訓は、奉仕する喜びです。ワードのビショップであった父は、私に荷車いっぱいの荷物を積み込ませ、困っている家族に物資を届けさせました。困っている人に手を差し伸べようとしたのは父だけではありませんでした。75年前、パーチョンビショップはソルトレークシティのパイオニアステーク第4ワードを管理していました。彼はドイツからの移民で、回収者で強い訛りがありました。優秀なビジネスマンでしたが、哀れみ深い心を持つことで知られていました。毎週神権会でパーチョンビショップはアロン神権者に次の言葉を暗唱させました。神権とは奉仕である。神権を持つ者として私は奉仕する。それは単なるスローガンではありません。夫を亡くした女性が助けを求めていれば、ビショップとアロン神権者がそこにいました。礼拝堂の建設中はビショップとアロン神権者がそこにいました。福祉農場で雑草を抜きや収穫をするとき、そこに必ずビショップとアロン神権者がいました。後にパーチョンビショップはステーク会長会で働き、トーマス・エス・モンソンという名の若いビショップに影響を与えました。1950年代に彼はスイス・オーストラリア伝道部の会長に召され、スイスのベルンに建設する 神殿のために重要な役割を果たしました。バーチョンビショップは常に人に愛と憐れみを示しています。そして他の人にそのことを教えることに情熱を傾けました。彼がビショップとして管理していた若いアロン神権者の中から後にビショップになった人が29人、ステーク会長になった人が10人、伝道部会長になった人が5人、神殿会長になった人が3人、中央幹部になった人が2人いるのです。これが偉大な指導者の持つ力です。奉仕の持つ力です。当時は十分理解していませんでしたが、今ははっきりとわかります。若い頃に学んだ教訓が私の人生を形作る土台となったのです。誰もが霊的な賜物を持っています。ある人には信仰の賜物、別の人には癒しの賜物です。キリストの体である教会には全ての霊的な賜物があります。私の場合、最も感謝している霊的な賜物は自分に与えられた従順という賜物です。両親や教会の指導者から賢明な助言を聞くと、それに従って自分の考えや行動に取り入れようとしました。神経を持つ兄弟の皆さん、従順という賜物を育んでください。救い主はこう教えました。私の言葉を聞いて行うものを賢い人に比べることができよう、また私の言葉を聞いても行わないものを愚かな人に比べることができよう。自分が賢いか愚かかどうすればわかりますか？助言を聞いたとき従うのです。それが賢い人と愚かな人を見分ける基準です。賢明な助言を聞いても心に留めなければ何の役に立つでしょうか？経験から学ばなければ何の役に立つでしょうか？聖文の言葉を胸に刻んで生活に取り入れなければ何の役に立つのでしょう？ヒンクレ大官長はこう約束しました。天の御父は戒めに従順に歩む人に祝福を注いでくださいます。私の証です。イエスは生けるキリスト、全人類の贖い主です。神は近くにおられ、神の子供たちを心にかけ愛しておられます。預言者、聖権者、啓示者に導かれて、イエスキリストのこの教会は発展しています。ヒンクレー大官長はこの教会と全世界の預言者です。創造主がこの素晴らしい人生を用意してくださり、他の方法では理解できない教訓を学ぶ機会があることに心から感謝しています。愛する兄弟の皆さん、義にかなう目標を立て努力して達成しましょう。正しいことを行い、愛の手を差し伸べましょう。これらのことをイエス・キリストの御名によって申し上げます。アーメン。
Thank you, Joseph. We love you. What a joy it is.
世界各地の会場に集まった兄弟たちと神権部会に同席でき光栄です。次の賛美歌の言葉を思い出します。見よ、王の軍は旗を掲げ、命の戦、勝ちで進む。皆さんはまさに信仰深く忠実な神の軍です。今晩私はこの軍の最も若い戦士であり、人生の戦いに勇敢に立ち向かっているアロン神権者の皆さんにお話ししたいと思います。覚えていなくとも、皆さんは遠い昔、前世で一つの決断をし、神の計画に同意しました。天上の大会議で皆さんは神とキリストの御心に従うと決心したのです。皆さんは最も重要な時に救い主に従うと決意した神の息子であり、真に偉大なものです。永遠の進歩を決定したその神聖な決断により、皆さんは肉体を得て悪よりも善を選択する自由を手に入れました。今や皆さんは成長し、救い主の属性を受ける準備をしています。皆さんはバプティスマを受け、聖霊を受けました。皆さんは自分が何者で、なぜこの地上にいて どこに行くのかを知り、そしてアロン神権を受けています。アロン神権は人生の用意をする期間に与えられる備えの神権です。今皆さんがその神権の責任をどう果たすかが、将来最も重大な決断をする備えとなるのです。重大な決断の中には、メルキゼデク神権を受けること、神殿に参入すること、伝道に出ること、教育を受けること、職業を選ぶこと、そして永遠の、そして伴侶を選択し、神殿で結び固められることがあります。適切な時と季節に決断するようにしてください。人生を変えるこれらの決断のすべてが、決意の10年間と私が呼ぶ20代の実に忙しく比較的短い期間に起こります。戦闘機パイロットの訓練生の頃、重要な決断をする備えをしました。例えば、操縦不能となった時、いつ飛行機から脱出すればよいかを決断する練習をしました。こういった準備をしていなかった友人が一人いました。彼は訓練を抜け出してゴルフや水泳に行っていて、緊急訓練を全く受けませんでした。数ヶ月後、彼の飛行機は火を吹き、旋回しながら地上に落下していきました。火災警報ランプに気づいた彼の同僚は、警報に対処する能力を身につけていたため、いつ飛行機から脱出すればよいのか分かっていました。しかしその決断の備えをしていなかった友人は脱出できず墜落死しました。これから10年という皆さんの準備の時間は限られています。アロン神権者にとって今重要なのは準備することです。これから先の10年間に重大な決断を迫られた時のために、事前にどう反応するかを決めておいてください。決断を下すべき時に、いつ何をすればよいのかを知っておかねばなりません。全く決断しないということも、間違った決断をするのと同じくらい致命的なことです。皆さんが下す決断の多くは永遠の結果をもたらします。今こそキリストの弟子となる時です。私に従ってきなさいという主の招きを受け入れるのです。これは私たちが前世で下した決断なのです。今私たちはこの現世で、あらゆる状況の中で救い主の御名を自分の身に受け、戒めを守ることによって再び決意しなければなりません。バプテスマを受けたとき、私たちはそう誓約しました。毎週聖餐を受けることで、これらの誓約を新たにできるのです。今こそ常に聖霊を伴侶とするために準備を整え、自らを備える時です。これは皆さんの両親や指導者たちから教わってきたことを行うこと、すなわち聖典を学び、朝晩の祈りを捧げ、身だしなみを整え、目標を立ててそれを達成し、すべての面で正直であり、決意を守り、神権の職にふさわしくあるということです。預言者が和光度の強さのためにで明らかにしている標準に沿った生活を常に心がけてください。今こそどんな友人と付き合うか、また永遠の伴侶にふさわしくなると決意する時です。これは簡単なことです。ルイはトムを呼びます。仲間は良いことをするよう鼓舞する時もあれば、不幸な道へと誘惑する時もあります。でも真の友人は福音を実践しやすくしてくれます。皆さんに彼らの方法と主の方法のどちらかを選ばせたりはしません。皆さんを新たな真の友人を引きつける人にしてくれます。また伴侶となる女性から永遠に共にいたいと望んでもらえるような人にしてくれます。そんな友人を得たければ、こう自問してください。私は他の人にとって そういう友人となっているだろうか。今こそ伝道の備えをする時です。それぞれの状況に応じて皆さんは専任宣教師として奉仕できます。これは重要ですが、もっと重要なのは伝道に出る前に神殿に参入するということです。伝道は神殿での制約を守るとても貴重な機会です。奉献の立法を実践できるからです。つまり自分の時間と賜物の才能のすべてを主に捧げ、心と思いと力を尽くして神に仕えるのです。この2年間の奉仕は皆さんの人生の最初の20年間の10分の1を捧げることです。また専任宣教師として奉仕できなかったとしても、将来いつか適切な時期に神殿に参入できるよう備えることができます。そこで神聖な誓約を交わし、永遠の祝福を受けられるようになるのです。今こそ訓練と教育を受け、職業に就くための準備をする時です。アロン神権を持つ若い男性は人生の準備段階にいます。学校で熱心に勉強するなら、できる限り高い教育を受けるようにというヒンクレ大官庁の勧告に従っていることになります。学校や仕事で最善を尽くすことを今決意してください。そうすればチャンスが訪れた時、それを生かす備えができているでしょう。各人に一つの賜物が与えられることを覚えましょう。賜物や才能を伸ばしてください。将来さらに大きな機会や責任を引き受ける備えとなるようなクラスや仕事を祈りの気持ちで選択してください。今こそ従う時です。人は前世で神の御心の一部だけに従うと約束したのではありません。永遠の計画のどの部分に従うかを選び好みしたのでもありません。飛行訓練中、初めて夜の単独飛行をした時にこのことを学びました。私たちはこう指示されました。夜アクロバット飛行をするな。君たちは航空計器による飛行訓練をしていない初心者だ。しかしいつも優秀だったあるパイロットがその指示に背きました。彼は夜のテキサスの上空を宙返りや横転をしながら飛んでいる時、操縦席から頭上に見えるのは星だと思っていました。しかしそれは地上の油田の明かりだったのです。彼の方向感覚は狂っていました。逆さまになっていることに重力加速度の影響で気づかなかったのです。そして夜の上空をもっと高く飛ぼうと操縦桿を引いたとき、彼は陸地めがけて突進し、油田の明かりの中へと墜落してしまいました。飛行機を操縦しているとき、わずか一度分だけ機体の向きを変えても、その変化を感じ取れません。兄弟たち、従う戒めを得り好みしていると、少しずつ主との関係は変わってしまいます。人を欺くサタンの力が及んだとしても、それを感じ取れず、霊的な方向感覚は狂ってしまいます。安全な方向に進んでいるように見えても、不幸に向かっていることがあるのです。前世において主に従うという私たちの決意は完全なものでした。現世で主に完全に従うことによって、御父の身元に帰ることができます。今こそ時間を有効に使う時です。現世は人が神にお会いする用意をする時期です。若い時に懸命に時間を使うことを学ぶなら、地上にいる時間は十分であることを証しします。我が子よ、若いうちに知恵を得なさい。神の戒めを守ることを若いうちに習慣としなさい。今こそ自分の聖徳権を守る時です。人生の終わりが近づいたとき、ヤコブは息子たちに父親の祝福を授けました。長子のルベンには、彼だけに与えられる特別な祝福として、聖徳権がありました。しかしヤコブは言いました。あなたは移り変わる水のようだから、もはや 優れたものではありえない。移り変わる水のようだからという言葉の意味を考えてみましょう。水は熱くなると蒸発します。冷たくなると凍ります。水路がないと障害物を侵食し破壊します。アロン神権者として皆さんにも聖徳権があります。どうか従順で堅固であってください。救い主に従うという決意を固く保つようにしてください。岩のように堅固に福音に従ってください。誰も自分を待ち受ける祝福のすべてを知りません。これらの祝福を失う唯一の方法は不従順により放棄することです。この世のもののために永遠の受け継ぎを放棄しないでください。輝かしい聖徳権を尊び享受するため今従順になり備えましょう。若い男性の皆さんは主の軍勢の極めて大切な力であり、末日における若き戦士です。皆さんは撒いたものを刈り入れます。素晴らしい祝福が待ち受けていることを熟慮し、これからの10年間にどんな決断を下すか考えてください。借り入れの立法は決断を下す上での基本です。祈りにより霊の土壌を整えてください。精霊の導きを求めることによって種を植えてください。霊感の種が育つようにしてください。成熟には時間を要します。自分が正しい決断をしているかどうか祈りによって神に問うとき、霊感による光は霊的な収穫をもたらしてくれます。光に従うとき、暗闇は消え、その光はますます輝きを増して、ついには真昼となります。その日には私たちは御父の身元にいるのです。最後にそこにいてくださいと申し上げます。偉大な幸福の計画を選ぶ天上の会議において、私たちは皆そこにいたのです。自分自身に、家族に、ビショップに、雇用主に約束をしたなら必ずそこにいてください。教会にいるべき時間に、真剣の責任を果たすべき時間にそこにいてください。学校の卒業式の時にそこにいてください。宣教師として奉仕する時期にそこにいてください。最愛の女性が神殿の聖壇にひざまずく時にそこにいてください。証人としてではダメですよ。家族が日の栄の王国に集まるときにそこにいてください。この地上での生涯を終え、名誉の帰還をするあなたを救い主が出迎え、御父が愛の身腕に抱こうとあなたを待ち受けているときにそこにいてください。今、決意の10年間に備えるとき、そこにいてください。天の御父は、力強い王の軍である皆さんが、勇敢な強い戦士として、また司令官に従う戦士として、今晩ここに集っていることをご存知です。I testify that your heavenly Father knows you are here tonight. You are part of His mighty royal army. 父は力強い王の軍である皆さんが、勇敢な強い戦士として、また今晩司令官に従う戦士としてここにいることをご存知です。勝利を勝利を我らに主あり、勝利を勝利を主により勝たん。主は私たちが身元に来るよう望み、勝利に導いてくださいます。イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。
私たちは恵まれて大官庁会十二使徒会と共に集っています。神権者は救い主イエス・キリストを通じて日の栄の位を受け継ぐことができます。それは真実です。 皆自分に責任を負っているのです。そのことを念頭に聞き、一つの物語を紹介します。野心にあふれて大学に入学した青年の話です。当時彼は祭司でした。彼の目標は医師になることでした。金持ちになりたかったからです。フットボールもしたいと思い、コーチを訪ねて行ってチームに入りました。こうして彼は大学のスポーツ選手という華やかな身分を手に入れたのです。彼は成功を夢見ていました。そんな野心を打ち砕く脅威については少しも考えませんでした。つまり努力を怠ったのです。クラスへの出席、勉強、科学の授業に出ることの大切さを真剣に考えていませんでした。その結果はすぐに現れました。入学して90日も経っていませんでした。その日、フットボールの試合で揉み合っていた時、彼は自分のいるべき場所はここではないことに気づきました。久しぶりに勉強しようとしても、最初は目も頭も反応しませんでした。科学のテストでは完全な敗北でした。選択問題は全くデタラメに回答したのですが、まぐれあたりすらありません。惨めでした。猛勉強と伝道中に得られた人生に対する正しい理解、不断の備えが失敗を乗り越えるのに役立ちました。それでも私は今でも当時の夢を見てうなされます。主は同じような過ちを避ける方法を示してくださいました。聞きなさい教会の人々よ、遠くの民よ、海の島々にいる者よ、耳を傾けなさい。来るべきことのために備えなさい。主は近いからである。再臨の教義は自らを備え正しく生きるための動機づけとなります。天の御父は報いと罰を用意すれば私たちが義を行うようになることをご存知です。主の再臨に関する啓示にはそのような意味があります。その啓示は天と地の印について語っています。深刻な出来事が迫っていると警告しています。そして重要なのは次の約束です。主も生徒を支配する力を持ち彼らの中で治める。困難があるにもかかわらず、教会が日の境の世界のもとにあるすべてのものの上で自立するためである。備えていれば恐れることはない。信権者はこうした約束に導かれて自らと家族を整えます。再臨にまでの出来事について心配する必要はありません。むしろ将来が明らかにされていることに感謝すべきです。自分に対して責任があることに感謝しましょう。私たちは主に託されたものを管理しているのです。成功に至る公式は簡単です。忠実なものとなる、人生の重荷を下ろす、蓄える、この三つです。忠実なものとなる、信権者は愛ある言葉を語ります。祈り、安息日を清く守り、神の言葉を学びます。十分の一と断食献身を惜しみなく収めます。誓約を守り、神の王国を建設するために生涯を捧げます。私たちは備えます。これらを実行するなら、主は私たちの中で収められます。人生の重荷を下ろす。私たちは人を強化しないものを捨てます。仕事や趣味のために神のことが第一にできないならそれらを捨ててください。負債を返済し、可能な限り 負債を避けます。私たちは蓄えます。そうすると困難があるにもかかわらず教会とその民が自立できるようになります。蓄える。夫がよく導くなら妻は必需品をよく蓄えることができます。貯蔵という伝統を築いてください。そうすれば子々孫孫までその伝統が伝えられるでしょう。福音の原則には非常時の備えが含まれています。勤労、勤勉、節約は福音の一部です。パウロは言いました。ある人が自分の家族を顧みない場合には信仰を捨てたことになる。私たちの前には教会の大官長会がいます。ファースト官長は言いました。両親は家族の管理人です。非常時に家族が必要とするものをすべて備えておけば神は試練の時に私たちを支えてくださいます。モンソン官長は言っています。もし1年分の食料を蓄え負債をなくしたら多くの人々が経済的な嵐に翻弄されずに済むでしょう。しかし多くの人々がその逆を行っています。1年分の負債を負い貯蔵はないのです。キンクレー大官長はこう言っています。食料を貯蔵するのに最適な場所は家庭です。少しずつ始めましょう。まず1週間分の食料から始め1ヶ月分、3ヶ月分と増やしていきます。私が心配するのは初めから諦めて何も努力をしないということです。少しずつ始めていくのです。備えとはキリストを信じる信仰、従順、賢明な生活をもといとしています。極端に走ることなく少しずつ始めましょう。真剣者の皆さん、人生の非常時を乗り切ることができるよう十分に蓄えをしてください。すべての必要なものを用意しなさいという小冊子を活用してください。備えをするよう人々に勧めてください。婦女教会の助けを借りて家族の備えを改善してください。教会の女性は皆さんの指示に従うでしょう。どの補助組織でも信仰と倹約の精神を培うことができます。会員が衛生的な食料と飲料水を少しずつ貯蔵していけるように励ましてください。たとえ硬貨数枚でも貯金してください。努力すればやがて数ヶ月分の貯蔵ができるでしょう。こうしたささやかな努力から長期間の貯蔵ができるようになり必需品を保存し食料危機が来ても生き延びることが備えができるでしょう。最善を尽くしているなら亀の粉は尽きず瓶の油は絶えません。むしろより大きな知恵、安全、平安、幸福が得られ備えができ恐れはなくなるでしょう。最後にイタリアに住んでいるバカローナ家族を紹介しましょう。最近次のような手紙が来ました。いろいろ試した結果いつも食べているものを貯蔵することが大切だということが分かりました。時には食習慣を変える必要も出てきます。預言者を通じて与えられる戒めに忠実でありたいと願い、そこから平安を味わっています。主の再臨の前の印は祝福であると感じています。怖くはありません。最後まで耐え忍び、救いと永遠の命に預かりたいと願っています。手紙はこう結ばれていました。 下手な英語ですみません。私の言葉を理解していただければ幸いです。バカローナ兄弟姉妹、確かに理解しました。聖文にはこうあります。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。イエス・キリストの御名により。アーメン。
Thank you, brethren. The choir and congregation.
聖歌隊と皆さんで賛美歌5番いざ救いの日を楽しまんを歌います。その後大官庁会第二顧問のジェームズ・E・ファウスト官庁がお話しします。続いて私が話します。
Brethren, tonight,
今晩、私は自分の孫に話すように皆さんに話します。私の話が世界中のすべての若い真剣者に当てはまるよう願っています。この大きな改修を見て、また衛星放送で参加している方々のことを考えると、真剣を持つという偉大な祝福は世界の数十億人もの人を思えば、比較的少数の人に与えられている祝福であることに気づからせます。真剣を持つということは実に名誉なことであり、同時に教会の12歳以上のふさわしい男性なら誰でも預かることができるものです。真剣とは神の皆によって教え導くために人に託された権能です。自ら望んで得られるものではありません。パウロは言いました。誰もこの栄誉ある務めを自分で得るのではなく神の召しによって受けるのである。人が作り出せる権能ではないのです。ピーターという若い祭司が真剣の力が実在することを学んだある経験について書いてくれました。カナダにあるワードでピーターは一人の若い改修者がアロン真剣の教師の職に選任される輪の中で儀式を執り行うよう依頼されました。ピーターは書いています。これまでに誰かの頭に手を置いたことはなく力不足だと感じましたが、御霊を通して儀式を取り除かれる確信を得ました。聖任を受ける若い男性が腰掛けました。私は真後ろに立ちました。若い男性の会長が聖任の言葉を耳に注しました。私はその言葉を一言一句繰り返しました。聖任の部分を終え、あなたに祝福の言葉を授けますと言うと、会長はここからは一人で行うようにと目で合図したのです。その瞬間、真剣は全く別の意味を持つようになりました。単なる肩書きではなく、実際に神の御名により行動する権能を他の人に授けようとしていたのです。間を置いて御霊がささやくまで待ちました。その時の気持ちを表現することは簡単ではありませんが、はっきり言えることは、今は真剣の力が実在するという一層力強い証があるということです。若い男性の皆さんはメルキゼク神権を受ける日を心待ちにしていることでしょう。この大神権について預言者ジョセフ・スミスは言いました。神権が備えられたのは地のもといが据えられ、明けの星が愛共に歌い、神の子たちが皆喜び呼ばわる以前であって、神権は最も気高く神聖であって、神の恩子の位に基づくものである。真剣者は主の代理人です。主は1831年カートランドにいる長老たちにこの神聖な務めについて語られました。あなた方は代理人であるので主の用向きを受けている。主の思いに従って行うことは何であろうと主の業務である。ヒンクレ大官庁はしばしば伝道活動が本来真剣者の責任であることを思い出させてきました。宣教師として主のために召されることは偉大な誉れであり責任でもあります。たとえ困難や失意の時にあっても、この奉仕から永遠に続く喜びを得ることができます。伝道の経験を通して私の生き方は一変しました。人生で最も素晴らしい経験の一つです。伝道に出ることで残りの生涯の務めと永遠の技のために備えるのです。皆さん一人一人が神の人となるように願っています。義にかなった技に携わることで神の人になります。また真剣を尊び、召しを大いなるものとします。そして使徒パウロが語ったように、義と信心と信仰と愛と忍耐と柔和とを追い求めるのです。義にかなった計画に従い、社会の決まりや主の律法に従順になることは必ずしも容易ではありません。しかし最終的には
規則に従うことは主が約束されたあらゆるものに預かるために最も優れた道なのです。私たちは皆自分の行動に責任があります。弁護士の経験から分かったのは、犯罪を歩む人は自分が刑務所に入った原因をしばしば両親やあるいは社会のせいにするということです。しかし実際は自分から進んで神の性質に反して行動することを選んでいるのです。中には悪魔がそうさせたんだと言い張る人もいますが、悪魔がそそのかし人が悪事をするというのが本当です。選択の自由があり、悪魔は選んでいないことを無理強いさせることはできません。罠や落とし穴にはまることは誰にでもあります。青年でも少年や老人でも同じです。ある人が言ったように、若いうちは問題に飛び込んでいくが、年を取ると問題が飛び込んでくるのです。現代社会がその規則を緩めるにつけ、私たちは主から祝福と守りをいただくためには義の鉄の棒にしっかりつかまる必要があります。サタンの誘惑を軽々しく扱うことは非常に危険です。生涯を通じてあらゆる形の悪から身を守る必要があります。信仰を持つ若い皆さんは女性を敬うという義務を負っています。教会の素敵な若い女性とデートをするときは、彼女たちの身の安全と徳を守る必要があります。皆さんのような信仰者にはさらに大きな責任が課せられています。それは教会の高い道徳的標準がいつも守られていることを見守る責任です。性的な誘惑という崖に近づいてはならないのです。その崖から飛び降り、生殖の偉大な力をもてあそぶなら、自分自身の持つ神聖さの一部を損なうことになります。自己を制する力がない者に偉大な使命を果たす望みを託すことができるでしょうか。主を愛し、皆さんを愛し、信仰を尊ぶ立派な女性と結婚することは、この世と永遠の世における最大の祝福の一つです。私は妻ルースとの結婚生活でそれを実感してきました。友人は人生に彩りを添えてくれますが、そうした関係も一時的なものです。両親以上に皆さんを愛し、皆さんの幸福を心にかけてくれる人はいません。両親の愛や皆さんの幸福に寄せる思いに疑念を抱くことはできません。やがて若い男性の皆さんが妻や子供たちを養うという責任を担う日がやってきます。皆さんが一家を支えるのです。結婚すると皆さんは妻の幸福に対して責任を負い、最終的には家族が増えると子供たちの幸福にも責任を負うようになります。結婚生活や父親としての役割は永遠の幸福と喜びをもたらします。ジョセフ・F・スミス大官長は言いました。教会の統治は家族生活の上に成り立ち、受け継がれていくのです。家庭において充実感を味わうためには、伴侶は互いに献身的になる必要があります。マッケイ団官長は言いました。家庭よりも仕事や楽しみを優先させると、その瞬間から霊の衰退に向かって坂を下り始めます。すでに人生の目標に向かって着々と進んでいる人もいるでしょう。誇りに思います。私の父はかつてこう言いました。ロースクールを卒業した時にはこれで一生安泰だと思ったよ。でも実際卒業はさらに大きなチャレンジの始まりでしかなかったんだ。人生に安泰などということはなく、世のチャレンジから逃れることもありません。現代は専門の細分化が進む時代です。少年の頃、多くの人がフォード社のモデル T という車に乗っていました。現代の車と比較すると構造は比較的単純でした。バルブの研磨、ピストンリングやブレーキバンドの交換、ベーリングワイヤーをふんだんに使ったりと修理のできる人が大勢いました。現在では自動車の構造も複雑化し、 普通の人は修理の知識をほとんど持っていません。現代の機械工はエンジンの診断にコンピューターを使います。こうした例を紹介するのは若い男性の皆さんに遅れを取ることがないよう訓練や教育を受けることを強く進めたいからです。技術教育や高等教育は非常に重要です。どのような技術でも専門化された訓練が必要なのです。どんな職業を選ぼうともそれが誇りに値するものである限り私は構いません。家族をどう養うかは皆さん次第です。技術の習得は生計を立てる上で良い方法です。しかし生計を立てること以上に大切なことがあるのです。人間性の本質を失うほどこの世のもの に心を奪われてはなりません。ディケンズの作品に登場するマーレーは自分が仕事ばかりで頭がいっぱいだったのを嘆きこう叫びます。仕事だと？人間こそ私の仕事だったのだ。万人の幸福こそ。私たちは一人一人が社会を強める上で役目を果たし、特に神の御業に携わることを求められています。信権を持つ者にとって成功への最善の公式は次の聖句にあります。まず神の国と義とを求めなさい。これらのものはすべて添えて与えられるであろう。成功にはすぐには到達できません。備えと勤勉が必要です。実際、成功への近道など存在しないのです。私たちは一人一人が天の御父から創造された特異な存在です。同じ人はいません。同じ才能を持っている人は他に存在しないのです。与えられた才能や賜物に磨きをかけ、その特異性をさらに輝かせるために活用させてください。例を挙げると、子供の頃、近所に一人の立派な青年がいました。勉強は不得意でしたが、美しい家具を作りました。私たちは同じ日に軍隊に入隊しました。彼はベッドメイキングができず、いつも検査をパスできずにいましたが、木片を集めると、実に精巧な芸術作品を作り出すことができたのです。ハワード W. ハンターは、ハンター大官庁はこう言いました。このように考える人がいます。才能や創造性、情緒の安定、偉大さなどは、青年のうちに開花するものではなく、年齢を重ねて初めて到達できるものだ。しかし、そうではないのです。皆さんには、偉大な約束を伴う未来があります。皆さんは世界がこれまで知り得なかったような知識の恩恵に預かるのです。この知識によって皆さんは現代のビジネス、産業、農業、そして専門職の将来に貢献できます。戦場で命の道を守る者の一人になるかもしれません。また福音の原則を世に広め、教会の発展を助ける者の一人になるかもしれません。私の孫の年齢である愛する皆さん、すべての特別な若い男性の皆さん、信仰と義を持って前進してください。そうすれば、皆さんは主は皆さんを強め、大いなるものとされ、皆さんは偉大なことを成し遂げるでしょう。信玄が人生に偉大で深い影響を与えてくれたことを明かします。長い人生を通して、私は自分が何者で何を信じているのかを隠さないようにしてきました。それで職歴に傷がついたり、友人を失ったことはありません。むしろ私が、教会の会員であることを謙虚に認めてくれたのです。この証をイエス・キリストの御名により残します。アーメン。
Brethren, we're assembled this evening.
今晩私たちは力強い信権者の集団としてここカンファレンスセンターと世界各地に集っています。皆さんにお話しする特権をいただき光栄に思っています。主から霊感を受け私の思いが導かれ語る言葉に霊感が宿るよう祈っています。 皆さんに今夜何をお話しできるだろうかと、この数週間考えていました。その時、神の神聖な神権を持つ私たちが受けている祝福をたびたび思い出しました。全世界の65億以上の人口を考えると、私たちは小さな選ばれた集団であることがわかります。神権を持っている私たちは、ペテロの言葉のように、選ばれた種族、王国の神権者なのです。ジョセフ・F・スミス大官庁は神権をこのように定義しています。神権とは、人に委任された神の力であり、人類家族の救いのために、人が地上で行動することができるのは、この神権によります。それは、天使がここにいて、直接話しているかのように、神の御心を話す権能であり、地上でつなぐことが天でもつながれ、地上で解くことが天でも解かれる権能です。スミス大官庁はさらにこう言いました。神権は神聖なものです。人はそれを神聖に保たなければなりません。兄弟の皆さん、神権は賜物です。神権によって特別な祝福が授けられるばかりでなく、神聖な責任をも引き受けなければなりません。私たちは神権を持つ者として常にふさわしくあるために生活を律する責任があります。私たちは破滅の道へと誘う多くの者に取り囲まれて生活しています。その道を避けるには決意と勇気が必要です。何年も前に勇気が必要であることを劇的な方法で学びました。当時私はビショップとして働いていました。ステーク大会の一般部会がソルトレイクシティのテンプルスクエアにあるアセンブリーホールで開かれていました。その部会でステーク会長会が再組織される予定でした。アロン神権者はビショップリックと一緒にステーク大会の聖歌隊として歌っていました。最初の歌を終えると、大会訪問者のジョセフ・フィールディング・スミス会長が壇上に立ち、支持の挙手を得るために新しいステーク会長会の名前を読み上げました。他の二人には事前にメシのことが知らされていたに違いないと思います。けれども私には知らされていませんでした。そしてステーク会長会の第二顧問として私は召されることになっていたのです。全然知りませんでした。スミス会長は私の名前を読み上げてからこう言いました。モンソン兄弟がステーク会長会の顧問の召しに答えてくれるのでしたら、今彼からお話を聞きたいと思います。私は先ほど歌ったばかりの歌を思い出しました。それは知恵の言葉についての歌で、題名は少年よ断る勇気を持てでした。その日私は少年よ受け入れる勇気を持てというテーマで話すことにしました。勇気が必要な場面は絶えずやってきます。信念をはっきりと主張する勇気、責任を成し遂げる勇気、真剣を尊ぶ勇気などが必要です。真剣は常に私たちと共にあります。私たちは聖なる場所に立っているでしょうか。 J. ルーベン・クラークジュニア官庁はこう言いました。真剣は衣服のように着たり脱いだりできるものではありません。真剣は私たち次第で永遠の賜物になるのです。真剣は脱ぎ捨てられないこと、真剣を汚すなら神から責任を問われることを心から信じているなら、私たちは真剣によって導かれ、様々な誘惑を避けることができるのです。まっすぐで狭い道から少しでもそれると、これは真剣者である私にふさわしいことだろうかという思いが湧き、すぐにまっすぐで狭い道に戻れるからです。 キンボル大官庁は言いました。皆さんが持っている真剣には無限の力があります。けれども、皆さんが主の御霊に一致した生活をしなければ、その力を十分に引き出すことはできません。私の兄弟であるすべての年代の真剣者の皆さん、皆さんは主が求められていることに従って生活していますか？皆さんは神の真剣を持つ者としてふさわしいでしょうか？もしそうでなければ、今ここで決意してください。勇気を奮い起こし、ふさわしい真剣者になるためであれば、今の自分をどのようにでも変える。現世という海を安全に渡るには、永遠の航海士、大いなるエホバの導きが必要です。私たちが主の使いであるとすれば、主の助けを受ける権利があるのです。私はこれまで数えきれないほど主の助けを受けてきました。第二次世界大戦が終わる頃、18歳になり、長老に選任されました。その一週間後に海軍に召集され、故郷を離れることになりました。ビショップリックの一人が駅に見送りに来て、列車が出発する直前に一冊の本をくれました。これがその本です。タイトルは、宣教師の手引きです。私は笑いながら、伝道ではなく海軍に行くんですよと言いました。けれども彼は持って行きなさい、きっと役に立つからと言いました。実際役に立ちました。入隊したばかりの私たちは司令官からバッグに衣類を詰める方法を教わりました。何か長方形の硬いものがあったらそれを下に敷くんだ。そうすれば荷物が固定しやすくなる。その時に宣教師の手引きを持っていることを思い出しました。そうだ、これを使おう。こうしてこの本が非常に役に立つことになったのです。クリスマス休暇に入る前の夜、誰もが故郷を懐かしんでいました。弊社は静まり返っていました。すると突然、隣のベッドから教会員のレランド・メリルのうめき声が聞こえてきました。私は尋ねました。メリル、どうしたんだい？彼は答えました。具合が悪い。基地内の医務局に行くよう勧めましたが、そんなことをすればクリスマスに家へ帰れなくなるかもしれないと彼は拒みました。そして静かにするように私は勧めました。みんなを起こしたらまずいと思ったのです。具合は悪くなる一方です。彼は必死になってささやきました。モンソン、君は長老だね。私がそうだと答えると彼は言いました。祝福してくれ。私はそれまで一度も祝福をしたことがありませんでした。そんな儀式を受けたことも見たこともありません。私は神に助けを嘆願しました。するとバッグの底を見なさいという答えが来ました。真夜中2時にバッグの中身を全部出し、明かりの下であの長方形の硬い宣教師の手引きを取り出し、病人を祝福する方法を学びました。そして120人の水兵が好奇の目で見守る中、祝福を行いました。私が荷物をバッグに詰め直す前に、レランド・メリルは子供のように眠りにつきました。翌朝、メリルは微笑んで言いました。モンソン、君が真剣を持っていてよかったよ。私も感謝の気持ちでいっぱいでした。真剣者であることだけでなく、必要な時に真剣の力を行使するふさわしさを保っていたことに感謝したのです。 兄弟の皆さん、主はこう言われました。私に従ってきなさい。主の招きを受け入れ、主に従うなら、主は私たちを導いてくださるのです。2000年4月にそのような経験をしました。全く面識のないある女性から私の執務室に電話がかかってきました。彼女の両親はコスタリカから来て今一緒に滞在しているけれども、父親が一週間前に肝臓がんと診断され、医師からあと数日の命だと伝えられているということでした。この父親のたっての願いは、死ぬ前にモンソン兄弟に会うということだったのです。電話の主は住所を言い、父親に会うためにソルトレーク市内にある家まで来てくれないだろうかと言いました。会議や責任で事務所を出るのはかなり遅れましたけれども自宅に直行せずに南に向かって車を走らせてサラス兄弟を訪問した方が良いと感じました。住所を書いたメモを片手に家を探しました。道はかなり混んでいました。夕闇迫る中目的地を通り過ぎてしまいました。あたりには何も見えません。そこを一周しましたが、やはり何もありません。もう一度探しましたが、それらしき場所はありませんでした。十分力を尽くしたけれども、家は見つからなかったのだから、もう帰宅した方が良いのではないかと思いました。それでも助けを求めてもう一度心の中で祈りました。すると、反対方向へ行くべきだという印象を受け、私はしばらく車を走らせてから U ターンをして反対車線に入りました。反対車線に入ると交通量はとても少なくなりました。もう一度その場所に近づくとかすかな明かりに照らされて標識が目に入りました。雑草に覆われてほとんど目につかない道がありました。その先に小さなアパートとさらにもう少し離れたところに小さな家が一軒ありました。建物に近づくと白い服を着た少女がこちらに向かって手を振りました。それでここが目的地だと分かりました。家の中へ入り、サラス兄弟が寝ている部屋へ通されました。ベッドの周りには、サラス姉妹と3人の娘と1人の義理の息子がいました。義理の息子以外は全員コスタリカから来ていました。一目見て、サラス兄弟の病状が重いことが分かりました。彼の額の上には、濡らした布が置いてありましたが、その布のほつれが、家族の経済状態を物語っていました。呼びかけに応じてサラス兄弟は目を開けました。手を取ると彼は弱々しく微笑みました。あなたに会いに来ましたと言うと彼の目から涙がこぼれました。私の目も潤みました。祝福を希望されますかと尋ねると家族全員がそうしてほしいと言いました。義理の息子さんは親権を持っていなかったので私は一人で親権の祝福を授けました。主の御霊に導かれ祝福の言葉がよどみなく出てきました。教義と誓約第84章88節の救い主の言葉を祝福の中に含めました。私はあなた方の右におりまた左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にある。私の天使たちはあなた方の周囲にいてあなた方を支えるであろう。祝福の後で家族に慰めの言葉をかけました。私の英語が彼らに理解できるように 注意深く話しました。それから私の限られたスペイン語を使って、彼らを愛していること、天の御父が彼らを祝福されることを伝えました。それからヨハネ第3の手紙4節を引用しました。私の子供たちが真理のうちに歩いていることを聞く以上に大きい喜びはない。そしてこう言いました。あなたのご主人、皆さんのお父さんはこの世を離れようとしている今、この聖句を皆さんに覚えてほしいと望んでおられます。サラス姉妹は私が伝えた二つの聖句を家族が読み返せるように聖句の箇所を書いてほしいと言いました。手頃な紙がなかったサラス姉妹は財布を開いて紙切れを取り出しました。その紙を受け取ったとき、それが10分の1の領収書であることに気づきました。そして貧しい暮らしをしているこの家族が10分の1を忠実に納めていることを知り、私は心を打たれました。家族は私を車まで送ってくれました。自宅に向かう途中、その夜私たちが感じた特別な御霊を思い出しました。以前に何度もあったように、天の御父が私を通して誰かの祈りに応えてくださったことを知り、感謝の念に満たされました。私の兄弟である皆さん、私たちが持っている真剣は神聖な賜物であり、真剣を通じて人々に天の祝福がもたらされることを覚えておきましょう。どこにいても真剣を尊び守りましょう。いつも主の用向きが果たせるように、いつも主の助けが受けられるように努力しましょう。私たちの戦いは人の魂を勝ち取る戦いです。この戦いが和らぐことはありません。主の御言葉はラッパのようにあらゆる場所にいる真剣者に響き渡っています。それゆえ今や人は皆自分の義務を学び、任命されている職務を全く勤勉に遂行するようにしなさい。私たち一人一人がそのように行う勇気を持てますよう、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
タバナ
クル合唱団の放送は明朝三寒夏時間の9時30分から10時です。日曜午前の部会はその直後に始まります。美しい音楽を提供してくれたブリガム・ヤング大学の真剣者聖歌隊に感謝します。最後に愛するゴードン・B・ヒンクレー大館長からお話を伺います。その後、聖歌隊が我主を愛すを歌います。閉会の祈りは70人のポール・V・ジョンソン長老です。ヒンクレー大館長。
My dear brethren of the priesthood,
愛する真剣者の皆さん、全世界の教会堂、そしてその他の場所にも何百万人という会員が集っているということを思いながら、このカンファレンスセンターに集う2万1000人の顔を見ていると胸の高まりを覚えます。ますます素晴らしくなっていく時代に自分が年老いているのが残念です。ご存知のように、私は12年前、正確には1995年3月12日に大館長として聖任と任命を受けました。バラード長老が この12年間の統計記録をいくつか集めてくださったので、その中から引用します。まず38万7750人の宣教師が伝道に出ました。教会が組織されて177年が経ちますが、最近の12年の間に、この新建時代に奉仕したすべての宣教師のほぼ 40% が伝道に出たということになります。また、340万人の改宗者がバプテスマを受けました。これは教会の現在の総会員数の4分の1に相当します。伝道部総数は303から344に増えました。これに間もなく3つの伝道部が加わります。聖餐会の出席、神権への選任、そして10分の1の官能者の数に基づく新会員の定着率は著しく増加しました。これらの統計は特筆すべきものですが、私が確信しているのは、もう少し熱心に働くだけで、この素晴らしい過去のデータは偉大な未来への序章に過ぎなくなるということです。押せ、肩の力持て、歌いて義務を果たしましょう。この大義には働きが求められます。皆でたゆまず車を押しましょう。では別の話に移りたいと思います。何年も前に紹介した話ですが、もう一度皆さんと分かち合いたいと思います。その当時聞いた人たちは昔のことなので忘れてしまっているでしょうし、聞いたことのない人には知っていただきたいと思うからです。1901年から1918年までの合計17年間に大官庁の職にあったジョセフ・ F ・スミス大官庁の話です。ジョセフ・ F ・スミス大官庁はハイラム・スミスの息子でした。ハイラム・スミスは預言者ジョセフ・スミスの兄であり、カーセージの監獄でジョセフと共に殉教しました。ジョセフ・ F ・スミス大官庁は1838年11月13日にミズーリ州ファーウェストで生まれ、幼い頃にミズーリ州を後にしました。そしてまだ6歳にもならない時、農部にあった母親の家で窓をノックする音を聞きました。訪ねてきたのはスミス姉妹に、夫がその日の午後、カーセージで殺害されたことを知らせる早馬の使者でした。9歳の時、スミス大官庁は牛の引く荷車を操って、母親と共に大平原を横断し、この盆地に移り住みました。そして15歳の時にハワイへの伝道に召されました。まずサンフランシスコまで行き、屋根板工場で働いてハワイ諸島へ渡るための船賃を稼ぎました。当時のハワイは観光地ではありませんでした。住民も現地のハワイ人でした。人々は貧しかったものの、持っているものを物惜しみしませんでした。やがて現地の言葉を話せるようになり、人々を愛するようになりました。ハワイで伝道した時に、大官庁はある特筆すべき夢を見ました。大官庁の言葉から引用しましょう。こう言いました。私は伝道中非常に苦しい思いをしていた。ほとんど着るものもなく、貧しく文化の発展していない人々以外に全く友もいなかった。貧しい状況の中、知恵も知識もない一介の若者であった私は非常な惨めさを味わい、人と顔を合わせることすらできなかった。そうした状態にあるときに、ある晩私は旅をしている夢を見た。 急がなければと思った。遅刻しては大変だと思い、全力で道を急いだ。そのように急ぎながらも私は、ハンカチでくるんだ小さな包みを手にしていることに気がついた。それが何なのかよくわからないまま、私は必死に道を急いでいたが、やっとのことで、私は豪華な大邸宅に着いた。私はそこが目的地であることを知っていた。急いで中に入ると、浴室という表示が目に留まった。そして私は浴室に飛び込むと体をきれいに洗った。そして手にしていた小さな包みを開くと、真っ白な衣がその包みから出てきた。この地方の人々は衣類をとことんきれいにすることにあまり注意を払わないため、長い間見たことのないきれいな衣だった。私の衣類は清潔だったが、私はそれを身につけた。そして大きな入り口のようなところに急いだ。ノックするとドアが開き、そこに預言者ジョセフ・スミスが立っていた。彼は少し咎めるような目で私を見、口を開くとこう言った。ジョセフ、遅かったね。しかし私は自信を持って答えた。はい。でも私は清く、汚れがありません。彼は私の手をつかむと中に引き入れ、大きなドアを閉じた。彼の手はこの世の人の手と同じように実感することができた。私は預言者ジョセフ・スミスを以前に知っていた。そして中へ入ると私の父、またブリガム・ヤング、ヒーバーシー・キンボール、ウィラード・リチャーズ、その他私の知っている立派な人々が並んで立っていた。見ると、そこにこの盆地ほどもあるような広い空間が見えた。そしてその空間には大群衆が集っているように見えた。だが壇上にいる人々はすべて私の知っている人々だった。私の母もそこにいた。そして膝に幼子を抱いていた。そこに座っていた人々は選ばれて奨励した人々のようだった。私はその気になれば思い出せる限りそれらの人々の名前を挙げることができる。私がこの夢を見ていたとき、私は遠いハワイの山中でただ一人敷物の上に眠っていたのだが、この次元の中で私は預言者の手に触れ、彼の微笑むのを見た。その朝私は目を覚ますと、年齢的にはまだ子供だったが、一人前の大人になっていた。その次元の後で世の中に恐れるものはなくなっていた。自分があらゆる点で大人であるという自信を持って、あらゆる男女、子供と面と向かって会うことができるようになっていた。その時に享受した次元と権限、証が私を現在の私にした。私が少しでも善良で、主の前に清く義にかなっているとしたら、その次元を契機に身につけたのである。その経験はあらゆる試練と困難に遭遇した時に、私の支えとなった。これで終わりです。この意味深い夢の話の最も大切な点は、ジョセフ・スミスが若きジョセフ・F をいさめた場面にあります。預言者は、ジョセフ、遅かったね、と告げました。ジョセフ・F は、こう答えました。はい、でも私は清く汚れがありません。この夢の結果、一人の子供が大人へと成長しました。私は清く汚れがありませんと断言したジョセフ・F は、 どんな状況にも対応できる確信と勇気を得ました。この強さは汚れのない良心からもたらされたもので、また預言者ジョセフから認められたことで強さが倍加しました。この預言者の夢の話には、今晩この場に集っている大勢の男性の皆さんにも年齢を問わず学べるところがあります。次のような古いことわざがあります。清さは新人に次ぐ。預言者イザヤは言いました。あなた方は身を洗って清くなり、私の目の前からあなた方の悪い行いを除き、悪を行うことをやめ、善を行うことを習いなさい。主は言われる。さあ我々は互いに論じよう。たとえあなた方の罪は火のようであっても、雪のように白くなるのだ。近代の啓示で主はこう語っておられます。主の器を担う者たちよ、清くありなさい。汚れにふける世の中にあって、言葉遣い、思い、肉体、服装の面で清くあってください。一人一人皆さんに申し上げます。言葉遣いの面で清くあってください。今日あまりにも汚れたくだらない言葉遣いがはびこっています。清い言葉で自分が表現できないのは、皆さんの語彙が極端に貧困だということを表しています。エホバが石板に書かれた言葉は、イスラエルの子供たち全員に向けて発せられたのです。あなたは、あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰しないでは置かないであろう。主は現代の啓示の中でもその戒めを強調しています。上から来る者は神聖であり、それについては注意して御霊の促しによって語るようにしなければならないことを覚えておきなさい。思いの面であっても清くあってください。主はおっしゃいました。すべてのことが私の前に清く行われるようにしなさい。心が汚れていれば、汚れた不敬な言葉を自然と使うようになります。しかし心が清ければ、肯定的で心を高める言葉を用いるようになり、行動の面でも幸せな気持ちになれるような行いをするようになります。肉体や服装、態度の面でも清くあってください。自分の体に入れ墨を掘らないでください。そのようなことをすれば、いつか後悔するでしょう。苦痛を伴い、費用のかかる処置を講じなければ、入れ墨を消すことはできません。清潔で小ざっぱりとして、きちんとした服装を心がけてください。服装がだらしないと、態度もだらしなくなります。皆さんの衣服が小ざっぱりとして清潔かどうかということ以外は、皆さんの着るものについてはあまり心配していません。ジョセフ F の夢を思い出してください。彼はあの邸宅に向かって急いでいるとき、ハンカチに包んだ小さな包みを持っていました。その包みを開けるとそこには清潔な衣服が入っていたのです。皆さんが生産を祝福したりパスしたりするときには、できる限り最善の服装をしてください。自分が清く汚れていないことをいつも確認してください。愛する兄弟の皆さん、話すことはまだいくらでもあります。インターネットでまた思いと行動を堕落をもたらすコンピューターの使用に関して皆さんに話すこともできます。しかし、そのような害悪は、神の真剣を持つ皆さんには全く似つかわしくないといえば、それで十分でしょう。皆さんは主から選ばれたしもべです。皆さんは神聖で驚嘆すべき職に聖任されているのです。皆さんはこの世にあっても、世のものとなってはなりません。この世のすべてを超越しなければならないのです。愛する兄弟の皆さん、主が皆さんを祝福されますように。若い男性の皆さんに申し上げます。 どうぞ教育を受け続けてください。結婚すると家族を養うのは皆さんの義務となります。皆さんの前途は機会で満ち溢れています。そして教育は機会の扉を開いてくれる鍵です。その扉は皆さんにとって、若き日のジョセフ・エブ・スミスがハワイの山中で眠っていた時に見た夢に登場する大邸宅の扉と同じです。愛する兄弟の皆さんに神の祝福がありますように、祈りを通して主と言葉を交わしてください。主との交流を深めてください。主は全能者であり、皆さんを引き上げ、助ける力を持っておられます。そうなりますように、イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。
Oh. Our Father in heaven,
天のお父様、私たちは頭を垂れて、この驚嘆すべき素晴らしい真剣部会に参加できたことを感謝いたします。そしてこの真剣が回復された時代にいることができることを感謝しています。預言者に感謝しています。また使徒に感謝しています。今晩彼らから受けた教えに心から感謝しています。どうぞお父様、これからお父様の御霊を通して私たちが今日受けたメッセージを心に留めることができますように、そして私たちが清くあることができるように、お父様の御霊にふさわしく、また真剣者としてふさわしくあれるように助けてください。愛する預言者ヒンクレ大官長からお話を、またその顧問、またその他の人々からお話を受けたことを感謝しています。お父様が共にいることができますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。